1. 知ってる？教えて。クーリングオフの話。3分30秒。契約を無条件に解除できる制度であるクーリングオフは、消費者にとって力強い味方ですが、適用できるケースや活用の仕方については、ご存じない方も多いと思います。そこで、今回はクーリングオフについてお伝えしたいと思います。3項目あります。1. クーリングオフはどんな取引で使えるの？特定商取引法では、訪問販売など不意打ち的に勧誘される一定の取引等を対象に、クーリングオフ制度を設けています。例えば、突然自宅に見知らぬ事業者が訪ねてきて、屋根が壊れているので修理をした方が良いと言われて、慌てて契約してしまった。街で突然声をかけられ、フィットネスクラブの契約をしてしまった、などの場合です。一方、好みのお店に行って、自分で選んで購入した商品や、インターネット通販で購入したものなどは、自ら進んで購入しているため、クーリングオフはできません。2. クーリングオフはどうやって行うの？特定商取引法で定められたクーリングオフ期間内に、はがきや電子メールといった発信した記録が残る方法で、契約の相手方へ発信します。消費生活センターでは、文面の作り方や発信の仕方についてもご指導いたします。3. クーリングオフを行う際の注意点は、特定商取引法で定められたクーリングオフ期間内であるかを判断するためには、起点となる契約書を受け取った日付を押さえておくことが重要です。2023年6月1日から、契約書はメールなどの電磁的方法によっても交付できるようになりましたが、そのためには事業者は、事前に消費者が承諾したことを示す書面を交付しなければならないとされています。スマホやパソコン操作に慣れていない人に対して、メールで契約書を送ったり、自分で専用サイトからダウンロードするよう強制することはできません。特に高齢者の契約の場合は、従来通り契約書は紙で受け取ることをお勧めします。紙の契約書であれば、周囲の人と情報共有されやすく、トラブルに早く気づくことにつながるからです。クーリングオフについてのご相談は、消費生活センターまでご連絡ください。相談専用電話、042-495-6212。ここまでは、僕、恵子でした。
2. 今、なぜ見守りが必要なのでしょうか。8分。日本は超高齢社会に突入しており、そのことは高齢消費者の増加も意味しています。その中で、高齢者が消費者トラブルの被害に遭う事例も例年多く発生しています。さらに近年のデジタル化の進展等の社会環境の変化は、高齢者の消費行動にも影響を与えています。急速に高齢化が進む中、高齢者を地域で支え、異変に早期に気づき、見守ることはますます重要性を増してきています。超高齢社会の現状。出典、令和5年版消費者白書。2022年時点では、全人口の約3割が65歳以上の高齢者、2050年には約4割まで増加する見込み。総務省の人口推計によると、2022年時点の全人口の約3割が高齢者となっています。また、国立社会保障人口問題研究所の日本の将来推計人口によると、 全人口に占める65歳から74歳までの割合は、2050年には 13.9%、75歳以上の割合は 23.2% に達し、およそ4人に1人が75歳以上となる見込みです。65歳以上の一人暮らし高齢者の割合は、1980年以降増加傾向。出典、令和5年版消費者白書。65歳以上の一人暮らし高齢者の割合は、男女ともに増加傾向にあり、1980年には男性 4.3%、女性 11.2% でしたが、2020年には男性 15.0%、女性 22.1% となっています。高齢者人口が増加する中、特に一人暮らしの高齢者が増えています。令和7年には90万世帯を超え、高齢者世帯全体に占める割合は 42.9% になるとも言われています。2020年までは総務省国勢調査、2025年以降は国立社会保障人口問題研究所、日本の世帯数の将来推計、全国推計、2018年推計より。清瀬市でも2020年4月1日現在、総世帯数は 35,852 世帯で、そのうちの65歳以上の高齢者の一人暮らし世帯は 18.8%、 複数高齢者のみの世帯は 11.3% で、合わせると全世帯の3割を超えています。令和3年度の消費生活センターに寄せられた相談件数は772件、そのうち60歳以上の相談は317件、全体の 43.9% を占めています。今後、高齢者が悪質商法の被害に遭わず、地域の中で安全に生活するためには、地域全体での見守りが大切になります。認知症患者は今後も増加する見込み。出典、令和5年版消費者白書。認知症患者数の推計を見ると、2012年は65歳以上の認知症患者数が462万人となっています。2060年には65歳以上の認知症患者数が850万人に増加すると推計されており、65歳以上の約4人に1人が認知症患者となる可能性が示唆されました。高齢化が進行する中で、認知症患者や判断力が低下した人が増加し、消費者被害が深刻化することが懸念されます。認知症高齢者の消費生活相談件数を見ると、高齢者全体では本人から寄せられる割合は約8割ですが、認知症等の高齢者では約2割にとどまっています。また、認知症等の高齢者の消費生活相談1件あたりの平均契約金額と平均期払い額は高齢者全体よりも高額になっており、認知症等の高齢者の消費者被害はより深刻であると言えます。高齢者の被害の特徴。出典、高齢者・障害者の消費者トラブル見守りガイド、消費者庁、2020年2月発行。被害に遭っていることに気づきにくい。優しい言葉で誘う事業者を信じてしまい、悪質商法の被害に遭っているということを認識していない場合があります。被害に気づかないことから、契約を繰り返して被害が深刻化することがあります。また、被害に遭ったとしても恥ずかしく思ったり、家族に迷惑をかけたくない、自分自身を責めて周りに相談しない、一人暮らしで相談する相手がいないなど、被害が表面化しにくく、周囲が気づくのが遅れることもあります。悪質業者が狙う高齢者のお金、健康、孤独の3つの不安、産経。老後の資金を増やしたい、いつまでも健康でいたい、話し相手がいなくて寂しいといった3つの不安に対して、悪質業者は話し相手になるなど、親切にして信用させて、 大切な財産を狙ってきます。65歳以上の相談1件あたりの平均気払い額は、65歳未満の約 1.3 倍。65歳未満の相談1件あたりの契約金額は、98.4 万円であるのに対して、65歳以上の高齢者の平均は、150.9 万円に達しています。また、実際に支払った平均金額は、65歳以上では、89.4 万円に上り、総額では950億円と全体の 52.8% を占めています。イラストが3つあります。1つ目、無料で点検しますよと強引に家の中へ入ろうとする業者に高齢者が驚いています。2つ目、複数の悪質な勧誘電話に高齢者があたふたしています。3つ目、山積みの健康食品の前で困っている高齢者がいます。イラスト終わり。消費生活センターでは、地域包括支援センターと連携を図り、高齢者の消費者トラブルに対応しています。ここまでは西川信子でした。
3. 地域包括支援センターより3分。高齢者のこと何でもご相談ください。地域の見守りで高齢者がいつまでも安心して過ごせます。最近家に怪しい人が出入りしている。介護が必要になったけどどうしたらいいの？詐欺の電話がかかってきて困っている。このような困りごとはありませんか？地域包括支援センターでは、高齢者に関するあらゆる相談に乗っています。こんなこと相談しても良いのかと感じることでも大丈夫。地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が配置されています。それぞれが専門的見地から相談に乗り、相互で話し合いながら検討を行い、必要な時には他の専門機関を紹介し、引き継ぎを行います。特殊詐欺は実に巧妙です。些細なことで構いません。ぜひご相談ください。消費生活センターと連携を図り対応します。困りごとはそのままにせず、解決しましょう。自宅への訪問も可能です。まずはお気軽にご連絡ください。市内には4カ所の地域包括支援センターがあり、高齢者の困りごとなど何でも相談に乗っています。清瀬市地域包括支援センター、電話 042-497-2082清瀬社協地域包括支援センター担当地区上清と中清と下清と元町電話 042-495-5516 清瀬親愛地域包括支援センター担当地区竹岡梅園野塩松山電話 042-492-1850 清瀬清河地域包括支援センター担当地区中里下宿朝日ヶ丘電話 042-495-1370令和5年度後半の講座のお知らせです。ぜひご参加ください。2分。10月22日日曜日、第44回消費生活展。消費生活センターとセンター登録団体共催。登録団体活動展示とクイズラリーなど。11月8日水曜日。 第7回消費生活講座、東京都共催、キッチンの材料でお掃除するナチュラルクリーニング、講師佐向典子さん、ナチュラルライフ研究家。12月第8回消費生活講座、講師未定。令和6年就活講座後半。1月第9回消費生活講座、就活講座5、講師司法書士。2月第10回消費生活講座、就活講座6、講師司法書士。3月第11回消費生活講座、東京都共催、就活講座7、講師未定。写真があります。第3回就活講座の様子とあり、十数人の市民が前方の講師とプロジェクターを見ています。写真終わり。詳細は司法にてご覧ください。5、高齢者の悪質商法被害。1分。9月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です。高齢者の悪質商法被害が後を絶ちません。少しでもおかしいと感じたときはお気軽にご相談ください。すでに被害に遭われた方も、隠したり泣き寝入りしたりせずに消費生活センターにご相談ください。また周囲の皆さんによる見守りも大切です。高齢者の消費者被害の未然防止、早期発見にご協力ください。相談先、清瀬市消費生活センター。相談専用電話042-495-6212。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日まで、午前10時から午後4時まで、正午から午後1時を除く。6、自動通話録音機能付きの電話機などの購入費を一部助成します。1分。電話による高齢者の消費者被害防止のため、市内在住の65歳以上の方が自動通話録音機能付きの電話機を購入した場合の購入費の4分の3、上限1万円を補助します。補助対象機器や申し込み方法など詳細は消費生活センターにお問い合わせください。清瀬市消費生活センター、042-495-6211。平日の午前9時から午後5時まで。7、清瀬市消費生活センター。2分30秒。郵便番号204-0021、東京都清瀬市元町1-4-17。地図があります。清瀬市消費生活センターは、清瀬駅北口を背に欅通りを進み、一つ目の信号の先、右側です。地図終わり。電話042-495-6211。ファックス042-495-6221。開館時間、施設午前9時から午後10時まで。窓口業務、午前9時から午後5時まで。休館日、施設日曜日、年末年始。窓口業務、土曜日、日曜日、祝日、年末年始。 消費生活センター入り口には使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は24品目です。消費生活相談、相談専用電話 042-495-6212。 相談日時、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日まで、午前10時から正午まで、午後1時から4時まで。相談専用電話が通話中でつながらない場合は 042-495-6211 へ。目の不自由な方のために知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。編集発行、清瀬市消費生活センター、清瀬市消費生活センター運営委員会。問い合わせ、清瀬市消費生活センター。電話 042-495-6211。 ここまでは太田京子でした。以上で知恵の輪第103号を終わります。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。